能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました。志を手紙にしたため皆さんの心へ届ける武田文幸の解体、司会進行の小菅圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近なんかおのおづけということで大変お忙しいというお話、先ほど、
ね、
はい、お聞きしまして、はい、まあ、その舞台以外でも、まあ、そのお稽古含め申し合わせとかいろんなところなんかご活動されてるみたいなんですけど、はい、なんか感じるとか、なんかそういうエピソードがありましたら。
はい、今日ですね、実はこう収録に来る前、午前中水道橋の宝生能楽堂で曽和正弘さんというね、鼓の先生の玄人会、古希記念能っていうのがあって、そのリハーサルがあって、それから回ってきたんですけども、そういうお囃子方のそういう大きい会だと、して方が普段は、まあ私は観世流ですから観世流の方ばっかりなんですね。まあそれ特に同じ派閥の方ばっかりの場合が多いんですけども、そういうお囃子会だといろんな流儀の方が一堂に会してちょっとずつ舞ったり歌ったりされるわけなんです。で、本番の時っていうのは意外とこう我々も楽屋でいろいろ動いてたりするんで、なかなかちゃんと拝見できない場合も多くて、そういう場合、その、まあ、申し合わせという、まあ、唯一一回のリハーサルですね。そういう時にこうきちんとこう拝見しておくっていうのが、まあ、一つのなんていうか、まあ、暗黙の認識みたいなところがありまして、で今日その申し合わせで僕は歌うのは実は一個だけだったんですけど、まあ、その僕らの前にですね、まあ、他流の勝る大先輩ですね、僕より20歳ぐらい上の方が待ってられて、まあ、あと渋滞の地頭リーダーもそうなんですけど、でそういう方々がね、やってられたのを拝見してね、まあすごいですよね、やっぱりね、おーすげえなーと思ってね。
文幸先生ぐらいの、まあ、はい、芸歴というか技量があってもすげえなって、もうそのレベルなんです、ね、
いや僕はもう全然大したことないし本当に
昨日の今日なので、まあさすがに、はい
はい、はい、いや本当に、でもなんていうんですかね、そういう方がいらっしゃる拝見するとね、とても嬉しい気持ちになるんですね、僕は。
なんか自分がその叶わないって、まあ、私はそうは思わないですけど、そういうすごく上になんかライバルじゃないですけど、そういう人がいると悔しいとか、うん、なんかショックを受けるみたいなのが一般的かなと思うんですけれど、そういうショックではない。
なんかね、嬉しいですね。
嬉しい。
むしろ、はい、はい。だからそれは例えば今日僕が自由体で出させていただいたのは、我が師匠人間国宝になられた野村四郎先生の外は小町前林なんですね。で、まあ、その野村さんなんかはもうもちろんその超越した世界にいらっしゃる方ですけど、まあもちろんそういう方のを拝見させていただいたり一緒に出させていただく、これももちろんですし、でも僕は例えば10歳上でも20歳上でも、そういう、まあ、そう遠くない将来じゃないですか、10歳上とかだったら、まあ、20歳はちょっと遠いかもしれないけど、まあでもね、もうあっという間ですよね、20年なんてね。そういう中でやっぱりじゃ あ10年後あるいは20年後自分がああいう姿でね、要するに後輩とか周辺から見られるようにいられるのかなって、頑張んなきゃなって思うわけですよ。だから嬉しいんですね、はい、
自分の中で目標というか頑張ろうという気持ちにさせてくれるものに出会えた喜び的なこと。
そうですね、やっぱりだからなんて言うんだろうな、こう 難しいんですけど表現が。僕自身がまあ今40目の前にして、まあ一応一通りそれなりの勉強してきて、まあ一応その大半の曲をまあ歌うとか舞うってことの表現をまあ一応最低限できる、ほとんどの曲をできる、そのスタート地点には立ってると思うんですよ。まあ中堅としてのスタートぐらいなんですかね。まあそういう中で、でも頑張って頑張って積み上げてった時にどういう高みに行っているのかで、そういう方が別にその芸を目指すとかじゃないんですよね。高さっていうのがあって、その高さはいろんな高さがあって、同じ高さの中でもいろんな芸風があって、で僕芸風はどうでもいいんですよ、うん、その高さの方がいるっていうことが嬉しいんですね。でそうすると、まあ、安心するっていうとちょっと変なんですけど、あ、やっぱりだからその方そういう素敵だと思う。例えばじゃあ20歳上の方はやっぱり40歳ぐらいの僕ぐらいの年齢の時には、まあ、少なくとも僕ぐらいのことはなさってたんじゃないかと想像できるわけなんです。
ずいぶん前には先生からお話聞いたときに、業界に危惧を持ってらっしゃるのかなって思うようなご発言があったと思うんですけど、
ね、
やっぱり
そうですね、
はい、
あります
っていうことと、多分本日、はい、そういう先輩方のお姿見てなんか嬉しいっていうのは多分きっと意味がつながっていることですよね。
そうですね、ええ、あんまりそこを深く解説するとすごいなんか刺す感じになっちゃうんで、はい、まあそれぐらいにしておきますけど、まあそういう感じです、はい、つまりね、
だからその農学というものが、はい、おそらく先生が大好きというか、はい、まあ、もう愛してらっしゃって、はい、その業界というか農の未来ということを考えたときに、はい、まあ、こういう先輩方がいてそれを自分が引き継いで、
う
ん、さらに更新につなげていけるっていう、なんかそういう全体的な喜びなのかな。
そうですね、はいはい、そういう面で言うとスケールとしては日本とかっていうこともあって、つい8月だったかな、まあ、かなり大きい企業の社長さんと会食をさせていただく機会があって、
はい、
その方は60歳なんですね。でもやっぱ非常にね、考えてられる世界観とかスケールとか、まあ、愛優しさみたいなものが僕はとっても共感するものがあって、それもやっぱ嬉しかったんですよね。あ、こういう方はいらっしゃるんだったら、まあ僕はその方にもねお礼のメールで後日お送りしたんですけど、要するにまあたまたまなのかもしれないですけど、その自分がそういう60前後ぐらいの方々とっていうのはあんまりこうご縁がなくてきてるところもあると思うんです。正直親父が35歳上ですから、はい、どうしてもでおじたちが30歳上なんで、その辺の世代の方との絡みが多いんですよね。あとは10歳上ぐらいまではまあ同年代に近いような感じで、あんまりこう20歳上ぐらいの方々と直接のこうコミュニケーションが多分僕はあんまりなくて今まで来てたん で最近そのまあそういう面では他流の方々なんかも含めそういう60前後ぐらいの方々との関わりが増えてきている中で、まあおのに限らずおの業界でもそれ以外の業界の方でもそういう世代に素敵な方がいらっしゃると、あ、親父たち亡き後もこういう方々が、まあ、時代の筆頭として我々は我々世代でやれることをやっていけばいいんだなってこう安心させてもらえるっていうか、なんかそういう感覚かもしれないですね、もしかすると。
私もなんか自分のことのようになんか置き換えていろいろお話をお聞きしてたんですけれど、なんか組織とか例えば会社入ったり就職した時に何が不幸かって、尊敬できる先輩がいないのが一番きっとかわいそうなんだろうな新入社員にとってって思うことがあるんですね。っていう意味において、あの、何でしょう、あ、こうなりたいって思わせてくれるとか自分も頑張ろうって思わせていただける先輩がいるっていうのは、そのあれ、あの愛情とかいわゆる 人間的なそういう情の面も含めてすごく心強いしありがたいことなんだろうなということと、うん、文吹先生を先輩に抱く後輩は幸せだなと思いました。
あ、そうですかね。いやいや、まあ、それは分かりませんけどただ僕は二十歳ぐらいの時からそうでありたいなとは思ったんですよね。やっぱり自分が30になった時には20歳、40になった時には30歳とか20歳、まあ要するに10歳とか20歳下の後輩からまあ部分的にでもいいからこの部分はこの人みたいになりたいなっていうものを持たれるように頑張んなきゃなっていうのはすごい早くから思ってはきてるんですけどね。ただまあなんか30歳ぐらいになった時には結構そういうのは実はどうでもよくなり始めちゃったっていうか二十歳の時はだから理屈理論で思うからそう思ったんですよ。でも30になった時にはいやそれは所詮もうだから要するに思われんなら思われてるしね、うん、30歳で多分思われてないなら思われてないんだろうなってもうそういうことだろうなとは思っちゃったんですけどね。
ごくごく自然にそのまあ人格なり生き様に染みついてて今の先生になってるんだろうなと思ってるので、はい、今がすごくなんか安定期って言葉が先にありますけれど、なんかいいなんか40代をこれから10年間お迎えいただければ、はい、
まあ最後に一つ付け加えておくと、大体やっぱり僕がその上の先輩、まあそれは各々の世界でもそうじゃない世界でもの方で素敵だなと思った時に嬉しくなるっていうのはどこなのかっていうと、あ、もっと言えばどうして素敵だなって思うのかっていうと努力を続けてられるってことなんですよね。だそれが例えばじゃあ社長になったら終わりなのかとか、じゃあ例えば60になってもう先輩がほとんどいなくなって中心になったらゴールなのか、そうじゃなくて、それはまあ岸君も私の師匠がおっしゃるその一生未完でいいんですよって、僕たちはって死ぬまで未完成ですって、完成なんかしちゃダメですっておっしゃるわけですよ。完成したらそこで終わっちゃうんだから一生未完です僕たちは。それが僕の中ではとっても大事な言葉で、だから40とか50でもすごかったはずなんだけど60になってもまだ成長しようとしてるとか、やっぱそういうところにやっぱりこう勇気と元気をもらうみたいなことなんですかね。
走り続けるというのは美しいことですよね、はい、やっぱり
そうですね。まあだから僕も本当今人生で一番勉強してますってよく最近言ってるんですけどね、今が一番勉強してます、そういう感覚ですかね。やっぱり
死ぬまで勉強私もし続けたいなと思います。
一緒に頑張りましょう、
はい、頑張る、とんでもありがとうございます、はい、恐れ入ります、はい、ということで本日は上手な先輩、かっこいい先輩に会った時の気持ちの持ちようより頑張るぞというお話を先生からお聞かせいただきました。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。